魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本恵美です。
恵美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう12月30日でもう年末ですね、
本当早い、
ね、毎年言ってるかもしれないですけどね、はい、年末年始とか由美さんどんな感じでお過ごしになるんですか？
もう、ま、いつも通り
いつも通りの
なんですけど、うん、なんだろうな、ま、やっぱり神社に行って、
ああはいはい、
で、ま、年始はあの実家の方に、
うんうん、
ま、実家に行く前にあの今の地元の氏神さん、はい、まあ、実家の方も空いてたらお参りに、うんうん、向かうみたいな感じ。
普段通りの年のようにお過ごしになるっていう感じですね
、はい、そうですね、そのあたりはのんびりしたいなと、
うんうん、はい、で今回はじゃあどんなお話していただけるでしょうかね。
そうですね、毎年恒例ですが、うん、まあ、お祓いへの、はい、とあとはあの、まあ、これ話してきてなかったので、
うん、
まあ、ノリトの話とかもしようかなと。
うんうん、あ、ぜひお願いします、はい、大祓いについてもね、はい、以前もお話しいただいたかと思います。改めてちょっとね教えていただけるでしょうかね。
そうですね、あの、はい、6月と12月の終わりが、まあ、大祓い、うん、6月は夏越しの大祓い、で12月はまあ1年のね大祓いっていうところで、うん、で、まあ、6月と12月ってちょうど夏至と冬至超えて祓いの儀があるわけなんですよね、うん、
はい、
うん、で夏至と冬至っていうのはあの陰極まって陽に転じるのが夏至で、うん、逆に陰極まって陽に転じるのがこの間迎えた冬至、
うん、
でまあ、逆の陽が極まって陰になるのが、6月と、
うん、
いうこと、夏至の日なんですね。
うん、
まあ、なのであの陽と陰っていうのは男性性女性性とも言えます。
お、はい、
明るい陽の金が夏から流れるわけですね、
うん、うん、
で、まあ、それまでの罪汚れを払うっていうところで、罪っていうのはあの罪と罰の罪ではなくて、
うんうん、
あの積んできたもの、
あ、はいはいはい、
そして汚れはあの汚れてるとかじゃなくて、うん、気が枯れてる、
お、
ね、まあ、半年も働くと疲れるじゃないですか。
そうですよね、うん、
英気をねこう養う、はい、まあ、汚れを払い、積んできたものと、まあ、余分に積んできたものって意味ですね。
はい。
うん。それと、気が枯れてるものを、まあ、払って、リフレッシュして、新年を迎える。
うん、うん、うん。
本来、新年は2月の節分の時なんですよ。はい、なんですけど、1月1日、元旦じゃ、お祝いじゃないですか。
うん、はい。
これ何だと思います
何でしょうね。でもなんか、キリがいいから、なんかお祝いしたくなるっていうのは、なんとなく感じがしますけどね。
それもあるかも。あるうん、あの、予祝っていうの考え方、
あ、はい。
あらかじめ祝う。
はい。
ですね。あれが、元旦なんですよね。
なるほど。
うんうん、なので、前倒しで、
うんうん。
おいって、年神様を迎えるというね。
うん。
うん、ことをまあするわけですが、皆さんは大祓いはね、あの氏神さんで必ずやってますんで、
うん、
明日、
はい、
だいたい3時とか、
うん、
だいたい、うん、4時からの回もあるし、
はい、
もう朝からはあんまり私は体験ない、
うん、
うんうん、あ、いろんな神社さんがだいたい午後の祓いの時間帯が多いと思います。はい、で好きな神社で、好きな神社っていうよりかは、やっぱご縁のある神社がやっぱ一番いいので、うん、なので、特にわかんない人は氏神さん。
はい。
で、氏神さんは神社庁で調べればわかるんで、住所で調べればわかる。で、昔ね、特に、大原へに遠くまで行ってた時期が私あるんで、
おお、そうなんですね。
この神社に行きたいっていうので、そういうのもいいと思いますよ。経営者さんでよく言われるのが寒川さんとかね。別にどこでもいいんですけど、ぜひ大原へに、その儀式に参加できなかったら、人形が必ず、あるので、それを奉納されるようにやってくれます。住所と名前と年齢は数え年で出すと。で、その氏神様の、大祓い参加すると、大体みんなで大祓いの祝詞を唱えるんですね。もうね、すごい、蛇腹で折られたやつを配られたり、場所によってはもう、宮司さんが喋って終わるっていうところもあるんですけど、大体私参加するときは、みんなにその冊子っていう
冊子をもら、配
か、
られて。
ペラ一枚が配られて、で、もうみんなでもう大僧侶です。
一緒に 言うわけですね。
読みにくいやつを一緒に、カミカミしながら言うんです。で、今日ちょっとだけ祝詞の話っていうんですけど、くそ長いやつ覚えなくていいので、簡単な祓いの祝詞は、インターネットとか調べれば、わかります。で、いろいろ詳しい人からするとね、変えられてるとかね、いろいろあるんですけど、でも、やっぱり、その正しさも、は、確かに大事なんですけど、どの階層でも、を求めるかだなって思います。だから、今できる範囲でできることをするってすごく大事だとは思うので、やっぱり気持ちが大事だから、なんていうの？ネットでもいいし、神社でもらった紙でもいいし、それを奏上するといいんです。で、その時に大事なことが一個だけあって、意味を理解するってことなんです。
そうなんですね。
意味わかんないことをいっぱい書いてある。大体地名とか、神様の名前ぐらいなもんで、で、あと、すごい、なんていうの？謙譲語 なのかな？ちょっとその辺私も詳しくないんだけど、かしこみ、もうまおすとか、かなりかしこまったフレーズで言ってるので、慣れないだけで、大体書いてあるのは物語なんですよ。どこどこに、この神が来て、何々して、カニカニして、で、この神が生まれて、みたいな。
なるほ
大
ど。
体その物語が書かれているの。それを理解しながら読むと、言霊で、持ってくんですよ。命、この息が。
単なる文字として読むんじゃなくって、その意味もちょっと理解していきながら、一緒に祝詞を唱えていくと、やっぱりよりいいんですね。
そうです、そうです。だから、祓いたまえ、清めたまえはみんなわかるじゃん。
そうですね。
あれをちゃんと、祓いたまえってお願いして、清めたまえもお願いしてる
し
なって
て、
いう意識で言うんですよ。
なるほど。
ただなんか、空で、祓いたまえ、清めたまえと申すこと、聞こしめせととか言ってると、なんかもう流れる音のだけ。これはあんまね、効果がないんです。
なるほど。じゃあ、少しでもちょっとその意味を感じながら、理解しながら、ちゃんとそれで、祝詞を述べていくっていうところが、やっぱり意識として大切なんです
すごくそれ大切
ね。
です。だから例えば、仏教とかの方だ。いろんな宗教、仏教もすごい日本は、
いろいろありますけどね。
オーソドックスな般若心経とかも、やっぱり意味があるので。
いや、そうですよね。あれもなんか本当音だけで 読んでしまってる部分もありそうですね。
そうそう。あれね、特に真言宗とかになると、抑揚がなく、淡々入ってね。
そうか。だから少しね、自分でも調べて意味を理解して言うとまた違いますね、気持ちの入り方も。
いや、全然変わりますよ。
そうですね。ああ。
これがだから、大事で。最初は分かるとこだけでいいと思います。これももうネット社会だから 調べれば出
いや、
てきて
なん
し
か
ま
できてきそうですよね。だからそれで、興味を持って皆さんも、ちょっと調べて、こういうことを言ってるんだなっていうつもりで言っ
そう。
ていただけると。
だから、自分は言えなくても、もう宮司さんが読んでるじゃないですか。割とゆっくりめに。で、それを、意味をこう、噛み締めながら聞くっていうのもいいんですよ。
ああ、そ
あ、
うなんだ。
こういうこと言ってんだ、みたいな。お寺もそうなんだけど、
そっか。
法事とかさ、法事とかさ、とか言って、お経を唱えた後になんかちょっと言ってるじゃないですか。その意味とかを、こういう、わかろうとして聞く。
ああ、そうですね。これね、なかなかよくわかんないなって言って聞き流して音として 入れるんじゃなくて 少しでもちょっと日本語として意味も理解しようとする姿勢は大切ですね。
いや、すごい大切ですよ。まあ、般若心経はもともとサンスクリット語なの。あれを、なんていうの、日本語、空海が結局漢字を当てて、日本語読みって言ったらいいのかな。わかりやすく。例えば、最後の、ギャーテーギャーテーっていうやつとかも、なんだっけな。ギャーテーギャーテー、ハラソーギャーテー。あ、ちょっと待って。サンスクリプト語と混ざるんですよ。最初から言わない
いろ
とい いえ。
ろ 混ざっちゃうんです。
そう、ギャーテーはサンスクリット語でガーテーガーテーなんですよね。それは、行った行ったって、向こう
な
が
る
っ
ほ
ていう。
ど。
で、もうダメだ。ハラサムガーテーが浮かんじゃう。まあ、ボディスバハっていうのが最後。ポアカがスバハなんですけど、それは、ボディスバハは、ブッダが、まあ、向こうに行って、やったーみたいな。
そういう意味なんですね。
ざっくり言うと すごい、ちゃんと言えなくてごめんなさい。
ちょっとね、皆さんも調べて見ていただくとわかる
もっ
かも
と
しれ
ね、丁寧に書かれてると、もう私はなんか、もう自分の中で、ブッダ一体、ヤッホーイで。
そのイメージでもう言ってるんですね。
祝福が、ソアカに訳されてる、訳され、ソアカなんですよね。あれ、もう本当にそっちが流れちゃうと、日本語読みのあれが浮かびにくくなっちゃうんです。そう、もうダメだ。浮かばなくて。よくやるんで。
そうか。こういった
そ
ノリトとかね、そういった、ね、と
う。
ころも全部意味をまずちょっと知ろうっていう姿勢があるといいかもしれないですね。
そうそうそう。意外とそういうのを見ると、面白いと思いますよ。般若心経も翻訳、いろんな人が翻訳してて、それ見て自分の好きな言葉とかニュアンスで全然いいんですよ。なんか正しさを求めると、やっぱり人って二元性、いいか悪いかの世界にとらわれてしまうので、そんな自分が受け取ったニュアンスが一番しっくりくると思うから、もう私みたいに ブッダ万歳みたい
ぐらいじゃ、それでも全然オッケーっていうことなんですね。
な。そうそうそう。だ結局その単語って独特の意味がいろんな意味が含まれてる。奥行きがすごいんですよ。
そうですね。
で、その奥行きを感じれば感じるほど、本当に祝福とか、至福とか、そういう一言なんだなっていうのが、その、般若波羅蜜多のやつからずっと追っていくと分かるわけですよ。いろんな、もう一切空って書いてあるけど、本当に一切空の世界で、空色是空、空即是色っていうところに入っ で、最後それで向こう行って、ああ、なんかもう、ああって感じなんですよ。
へえ。
それを私流に翻訳すると、ぶっ飛ばざいみた
ぶっ
い
飛ばさ、それ
な。
に要約されるんですね。
まあそれぐらい私の中では、こう、
あ
感銘を受けていても、
あ。
もう言葉にすると、ペラック ぶったよかったね、みたい
ああ。ああ。ぜひね、皆さんもちょっと自分なりに、ちょっとね、読んでいただいて、その感情入れたりとか、そういうふうな、意味をちゃんと捉えてやってみると、せっかくの機会なのでね、こういった年末年始も、もしお時間ある方いらっしゃれば、そういうふうにして取り組んでいただけるといいですね。
そうですね。なんか、セオリツ姫は、そのね、祝詞の中にちょろっと出てくる神様。不思議な位置づけなので、みんなね、なんか謎を解きたい人たちが世の中にはたくさんいるから、興味がある人は、そういう記事をね、見たり、本を読んだり。
そうですよね。ぜひね、参考にしていただけたらと思います。ね、
ぜ
今
ひ。
年はもう今日で、これで最後の配信になりますが。
いやー、なんかね、今年すごくいろんなイベントをやったんですよ。振り返りに入るんですけど その時に、すごい皆さんからもうほぼ8割以上、ポッドキャスト聞いてますって言ってくださって。で、最近聞き始めて、最初から今聞いてやっと見つきましたとか、
すごいですね。
結構ね、そういうふうに今年言ってくださる方が本当何人かいらっしゃって、まあ多分声があるってことはもっといるんだと思うん
そう
です。
でしょうね。
声に満
ね。
たしてない方がね。ありがたいな
あ
と
りが
思
たいですね。こうやってずっと蓄積して残してるからこそ、皆さんにも長年こうやって楽しんでいただけるのかなって思いますね。
って。そうですね。本当ね、祝詞の話じゃないけど、この言霊でね、いろんな。が伝わってお役に立ってればなと思います。
ね。じゃあ、これも来年もね、引き続き楽しんでいただけたらと思います。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。